皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス .nt では2026年8月10日のマス NT カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はシンジーヘさんとアミット・サハイさんによるリフティング・ア・コンジェクチャー・オブ・ユーマンズ・アンド・ワン・オン・アリスメチック・プログレッション・リビジャー・カバーズ算術級数的な因子被覆に関するウーマンズとワンの予想の反証です。この論文ではある数についての興味深い予想が実は間違っていたことを証明しています。まず N 因子集合という概念について説明しますね。これは1から N までの全ての整数がその集合の少なくとも1つの要素を割り切るという性質を持つ性の整数の集合のことです。ウマンズさんとワンさんはこの性質を持つ算術級数が非常に短い項数でかつ各項の大きさも抑えられた形で無限に存在するという予想を立てていました。しかし今回の研究でこの予想は正しくないことが無条件に証明されました。著者たちは反素数の割り切れる性質を有限の入射構造に変換するという非常に巧妙な戦略をとっています。特に N の平方根より小さい範囲の素数に注目し特定の素数で割り切れる項のインデックスに基づいてブロックを定義しました。そして点とブロックの交わり方に制約がある場合に点の数に加減が生じるという補題を適用しています。その結果算術級数の長さは予想されていた N の3乗根よりもずっと大きい N の2分の1乗に比例する値でなければならないことが分かりました。 AI モデルであるコーデックスを使ってこの証明の道筋が見つかりその後人間が検証したという点も現代的なアプローチで面白いですね。2本目はマヤンク・パンデーさんによるスクエア・フリー・ナンバーズ・インショート・インターバルズエクスプリシット&フォーマリズド短い区間における平方数ではない数具体的かつ形式化された研究です。この論文ではある短い区間の中に平方因子を持たない数がどれくらい存在するかという問題に挑んでいます。具体的には非常に大きな数を用いてその個数が理論的な期待値からどれほどずれないかという誤差を具体的な数値として明確に示しました。驚くべきはこの複雑な証明をリーン4という形式化言語を用いてコンピュータに検証させたことです。数学の証明をここまで厳密にデジタル化して誰が検証しても間違いがない状態にするという執念には現代的な数学の在り方を感じますね。単に定理を証明するだけでなくそのプロセスを自動化するための工夫についても詳しく語られており理論的な深みとエンジニアリング的なアプローチが融合した非常にエネルギッシュな研究成果となっています。3本目はアシャイ・ブルンガレさん新一小林さんケントロー中村さん和藤太さんによるアンティサイクロトミック岩沢セオリーオブ CM エリプティックカーブアットラミフィールドプリムズ分岐素数における複素情報を持つ楕円曲線の反サイクロトミック岩沢理論です。この論文では複素情報を持つ楕円曲線について複素情報体で分岐する素数における反サイクロトミック岩沢理論の積分的な枠組みを提案しています。これまで通常の素数や半安定な素数では既存の手法が使えましたが分岐素数の場合は状況が全く異なり非常に困難な問題でした。特にルートナンバーが反サイクロトミック等のあらゆる層で等分に分布するため局所的な条件が激しく変動してしまいます。そこで著者たちは局所岩沢コホモロジーを2つのラグランジュ部分化群に分解するという非常に巧妙な手法を導入しました。さらにガウスの算術研究に見られる平方剰余記号のようにエプシロン定数の符号に基づいて反サイクロトミック指標を分けるガウスプラスマイナスサイクロトミック多項式を構築しています。このアイデアによって符号付きのセルマー群を定義することに成功しました。 最終的に PCL 関数と符号付きセルマー群の特性イデアルを結びつける符号付き岩沢主予想を証明しています。また L 関数の値とセルマー元の P 身体数との関係も明らかにしました。トライアングリン形式の特化を持たない変形においてここまで踏み込んだ種予想を証明したのは初めてのことであり、理論的な空白を埋める素晴らしい成果だと言えます。4本目はロマン・メナベさんによる A コンビナトリアルアプローチトゥボロのバックスラッシュアイセオリーボロノイ理論への組み合わせ論的アプローチです。この論文ではユークリッド公式に結びついた新しい組み合わせ論的な普遍量としてクリスタログラフィックレースという概念を導入しています。これはボロノイ細胞の幾何学的な性質に基づいていて、特にボロノイベクトル間の最短の線形従属関係というかなりマニアックな視点からアプローチしているのが面白いですね。著者はこのレースという理論を深く掘り下げ、各次元において現れるレースの数は有限であるということを証明しました。さらにこの構成をより広いクラスの組み合わせ論的対象へと拡張させています。そしてこの理論を応用することで完全公式に関するボロノイの有限性定理という重要な定理に対して全く新しい組み合わせ論的な証明を与えています。幾何学的な対象をあえて組み合わせ論という別の切り口で鮮やかに解き明かしていく構成に強いこだわりを感じます。5本目はリクシャラニ・バンサルさんとビベカ・ナンダマジさんによるアンエクステンションオブラマヌジャンギナーンアイデンティティフォーザデデキンドゼタファンクションアンドアニューフォーミュラ4の F2 アンドの F2 メートルプラス1デデキンとゼータ関数に対するラマヌジャンギナンド等式の拡張とその2および 2M プラス1における新しい公式です。この論文では数論における非常に有名なラマヌジャンギナンド等式をより一般的な数体にまで拡張するという挑戦をしています。具体的には数体の一般化された約数関数と修正ベッセル関数という特殊な関数を結びつける定理を導き出しました。ここからが面白いところですが、この結果を使うことであの天才ラマヌジャンの失われたノートに記されていたような古典的な等式を数体という広い視点から再構築することに成功しています。特に注目したいのがデデキンとゼータ関数の2における値についてザギエさんの先駆的な研究をさらに発展させ非常に収束の早い級数形式で表す公式を導き出した点です。またこれまでマサタイがつかみにくかった奇数におけるゼータ値についてもエレガントな等式を提示しています。正則アイゼンシュタイン級数のフーリエ展開やマイヤー G 関数の一種であるスティーン関数を巧みに使いこなす手法には通論的な執念のようなものを感じますね。6本目はジエ・ヤンさんとイオアニス・ザコスさんとジハオ・ジャオさんによるオンセミ・ステーブル・インテグラル・モデル・フォー・シムラ・バラエティーズ・シムラ多様体の半安定整数モデルについてです。この論文では算術幾何学における大きな挑戦であるシムラ多様体の性質の良い整数モデルを構築することに取り組んでいます。通常パラホリックレベルを持つモデルは特異点を持ってしまいますが、著者たちはこれを解消して正則で半安定なモデルを作り出しました。アプローチが非常に巧妙で、まず問題を局所モデルの解析に落とし込み、そこからグローバルな結果を導くという戦略をとっています。具体的にはシュベルト多様体に沿って次々に爆発させるという誘導的な手法を用いていて、地道ながらも非常に強力なアプローチだと思いました。その結果反射体の有限次拡大において特異点が解消され、特殊ファイバーが簡約で正規交差を持つモデルが得られたということです。さらにこの結果を使って近傍サイクルや PCNETR コホモロジーに対する完成群の作用がユニポテントであることを証明しています。行列で定義されたスキームの特異点を具体的に解消していく手順が示されており、非常に精緻な構成になっています。 7本目はトニー・フェン・サン・ジ・ウェイ・ユンさん、ウェイ・ジャンさんによるモデュラリティ・オブ・ハイヤー・シータシリーズ3、プルーフ・オブ・ザ・モデュラリティ・コンジェクチャー、高次データ級数のモジュライティ3、モジュライティ予想の証明です。この論文ではエルミート・シュトゥーカのモジュライスタックにおける高次データ級数のモジュライティ予想を証明しています。さらに一般線形シュトゥーカについてはスーパーモジュライティと呼ぶより洗練された現象を確立したとのことです。特に注目したいのはその証明の鍵となる部分です。ヒクトモランクのヒッチンスタックにおけるトレース予想を証明し、特殊サイクルの仮想基本類を兼論的なトレースとして実現させています。抽象的なスタックの世界でサイクルの性質を兼論的なトレースという形で捉え直して証明を完結させるあたりに現代的な数論のダイナミズムが凝縮されていて、読んでいて非常に興奮しますね。複雑な構造を巧みに操って長年の予想に決着をつけた素晴らしい成果だと思います。8本目はジャック・ A ・ソーンさんによるタワーズ・ザ・フォンテーン・マジャラ・コンジェクチャー 4GL に GL2 に関するフォンテーヌ・マズール予想に向けてです。この論文では数論における非常に重要な課題であるフォンテーヌ・マズール予想に挑んでいます。特に従来のモジュラリティ上昇定理では扱いが難しかった剰余表現が可逆であるという難しいケースに焦点を当てているのがポイントです。著者は特定の条件を満たす表現が潜在的にモジュラーであることを証明しました。そのアプローチが本当に巧みなのですが、新しいタイプのモジュラリティ上昇定理と数の幾何学を組み合わせています。まずある表現が基地のモジュラー表現に十分に似かければそれ自体もモジュラーであるという定理を導入しました。そしてヒルベルト・ブルメンタール・アーベル多様体のモジュライ空間を利用してターゲットとなる表現に極めて近いモジュラー近似を構築したのです。単に理論を追うだけでなく具体的に近似を構成して証明を導くという戦略には非常に力強い突破力を感じます。結果として有利数対乗のケースなどでこれまで到達できなかった範囲まで予想の証明を広げることに成功しました。9本目はニコラス・ロブレスさんによるヒース・ブラウン・アイデンティティーズ・フォー・フラクショナル・パワーズ・オブ分割上のリーマン・ゼータ関数に対するヒース・ブラウン高等式です。この論文ではマイナス1から1までの間にある任意の分数についてリーマンゼータ関数の分数上に対するヒースブラウン型の高等式を構築しています。これまで整数上やメビウス関数のような単点についてはビノグラドフ的な質の高い評価が得られていましたが、分数上については組み合わせ論的な枠組みが不足していました。そこで著者はニュートンの二項展開などを巧みに利用して5次の高等式を導き出しています。特に負の有理数において無限に続く級数をうまく切り捨てる手法には非常に鋭い工夫が凝らされていますね。この結果を用いて一般化された約数関数の指数和について中間の指数が3分の1となる評価を精度の損失なく達成しました。さらにメビウス関数の評価からエプシロンの損失を取り除いたりモーメントのオーダーを決定したりと数論における重要な進展をまとめています。 L 関数論に頼らずにマイナーアークの解析を完結させた点も非常に力強いアプローチだと思います。10本目はアブニッシュ系シャルマさんによるオンザイグジステンスオブプリミティブポリノミオルズ Fx=gx プラスラムダオーバーフィニテフィールズ有限帯上の原子多項式 fx=gx プラスラムダの存在についてです。この論文では有限帯において特定の形をした原子多項式が存在するかどうかを詳しく調べています。もともとは暗号理論や符号理論で使われる変換シフトレジスタの構築というかなり実用的な目的から生まれた2つの予想がベースになっています。ところが 著者のシャルマさんは、なんとこの2つの予想が一般には間違っていることを証明してしまいました。具体的に判例を構成して、条件を満たす多項式が存在しないことを突き止めたんです。計算ソフトの政治マスを使って検証したり、候補となる多項式がすべて元体の中に根を持ってしまうことを示したりして、予想を鮮やかに打ち砕いています。ただ絶望的な話ばかりではありません。体の票数が多項式の次数を割り切らないという条件の下で、体のサイズが十分に大きければ目的の原子多項式が必ず存在するという十分条件を導き出しています。単に予想を否定するだけでなく、どこまでなら成り立つのかという境界線をはっきりさせた点が非常に誠実なアプローチだと感じました。疑似乱数生成に不可欠な原子多項式の構成に確かな数学的根拠を与えた重要な研究です。11本目はアンドリー・ボンダレンコさんとウィンストン・ヒープさんによるシーゲル・ゼロス&スモール・ギャップス・ビトウィーン・ゼロス・オブ・ザ・リーマン・ゼータ・ファンクション、リーマン・ゼータ関数の 0 点におけるジーゲル 0 点と小さな間隔です。この論文では、リーマン・ゼータ関数の非自明な 0 点が垂直方向にどのように分布しているか、特に 0 点同士の非常に狭い間隔について研究しています。通常、正規化された 0 点の間隔の平均は1ですが、数論における大きな関心事は、これよりもずっと小さな間隔が存在するかどうかです。これまで、ディリクレ L 関数の1に非常に近い未 0 点であるジーゲル 0 点が、こうした小さな間隔を見つける妨げになると考えられてきました。しかし、著者たちはなんと逆の発想を出し、ジーゲル 0 点の存在こそが小さな間隔の存在を保証する武器になると証明したのです。手法としては、長いディリクレ多項式を共鳴器として使い、0 点の密集度を検出しています。通常の短い多項式ではなく、あえて長いものを使うことでジーゲル 0 点の特異な性質を最大限に活用したのが非常に巧妙ですね。結果として、リーマン予想と十分な質のジーゲル 0 点の属が存在すると仮定すれば、正規化された間隔が約0.515より小さくなることを示しました。 0 点が一定の間隔でしか並ばないという固い仮説を打ち破った非常にエキサイティングな成果です。12本目はメルビン・ビーネー・サンソンさんによるデルタ・セパラティド・シドン・ SETS イン・アッチチベナンバー・セオリー、多方的数論におけるデルタ分離シドン集合です。この論文では、数論におけるシドン集合という概念に要素同士が一定以上の距離を持つというデルタ分離という条件を加えて研究しています。シドン集合とは、どの2つの数の和も1位に表される特別な集合のことですが、ここにさらに、どの異なる2つの要素の差もデルタ以上でなければならないという厳しい制約を設けています。著者は、ある範囲内にあるこのような集合が最大でどれくらいの大きさになるのかを追求しました。具体的には、拡大手法や素数べきを用いた構成を駆使しており、ボーズやチョウラによる古典的な構成法をうまく応用して加減を導き出しています。また、エルデシュとトゥランの手法に似た議論を用いて上限を証明しており、標準的なシドン集合の理論をより一般的に拡張した形になっています。単に数式を追うだけでなく、要素をわざと引き離すことで構造を制御しようとするアプローチには、パズルのピースを絶妙な感覚で配置するような緻密な戦略が感じられます。最後には、無限に大きくした時の比の極限が存在するかどうかといった刺激的な未解決問題も提示されています。13本目はマス PR からのクロス投稿で、ジアヘシェンさんによるユニバーサリティフォーランダムピアリックポリノミオルズ&ランダムマトリシズビアザレスルタントディストリビューションメソッド、結果式分布法によるランダムピアリック多項式とランダム行列の普遍性です。この論文では、ランダムなピーアディック多項式の0点や、ランダムなピーアディック行列の特性多項式について、普遍性という性質を明らかにしています。 具体的には係数の分布が独立で極端に集中していなければ、具体的な分布の種類に関わらず根の極限分布は同じになるのかという疑問に答えています。ここで著者が導入したのが結果式分布法という新しいアプローチです。ランダムな多項式の根を直接分析するのではなく、特定のテスト用多項式と組み合わせた時の結果式の値の分布に注目します。この分布が多項式の極限法則を決定することを証明し、次数の評価と組み合わせることで一般的な根の統計量の収束を導き出しました。ピーアディック多項式の場合、次数を無限に大きくするとピーアディック数の任意の有限次拡大における根の統計量は普遍的になります。これはハール係数モデルの結果と一致しており、適用できる係数分布の範囲を大幅に広げたことになります。さらにこの手法をランダム行列にも適用し、特性多項式の特異な因子の分布が普遍的な極限分布に収束することを示しました。行列の各成分がどのような分布に従っていても結果が変わらないという非常に頑健な性質が示されていて驚かされます。14本目は mas.ds からのクロス投稿で、ズオエングオさん、ロンジョン・シャオさん、シュハオ・ジャンさんによる A3 ディメンショナルコーナーコンフィグレーションインボルビングザ・オメガファンクションオメガ関数を含む3次元のコーナー構成です。この論文では正の上バナッハ密度を持つ整数の集合があれば、そこにはある特別な3次元のコーナー構成が必ず含まれていることを証明しています。具体的に言うと、ある数 X に対してそこにステップとなる数 H と K を足したものや、さらにオメガ関数を掛け合わせた数などが組み合わさったパターンが見つかるということです。ここでいうオメガ関数とは、ある数を素因数分解した時の素因数の個数を数える関数ですね。証明の手法がとても凝っていて、組み合わせ論的な問題をエルゴード理論の問題に置き換えるというダイナミックなアプローチをとっています。特に3つの可観な変換が関わるエルゴード平均を切り離すというかなり高度なテクニックが使われています。単に数論的な性質を追うだけでなく、ニルシステムという構造やサイクリックタワーの構築といった複雑な仕組みを組み合わせて正解を導き出している点に、研究者の執念のようなものを感じます。最終的に特定の重みをつけた場合や定数を加えた一般化された形でもこの定理が成り立つことを示しており、数論と力学系の見事な融合がなされた結果となりました。最後はmas.co からのクロス投稿で、ダニエル・ヤクビさんとマジド・ミルザバジリさんによるアリスメチック・プロパティ・オブ・ミクシド・スターリング・ナンバーズ・オブ・ザ・セカンド・カインド第2種混合スターリング数の数論的性質です。この論文では区別できる要素の集合をラベルのないブロックとラベルのあるブロックを混ぜて分割する方法を数え上げる混合スターリング数という数について研究しています。単純な分割ではなく、入れ物の重複を考慮したより一般的な問題に挑戦している点が非常に意欲的ですね。著者たちは指数型生成関数やフロベニウス微分作用素を駆使して、これらの数が素数やそのべき情報としてどのように振る舞うかを分析しました。特に古典的なトゥシャール合同式をこの混合的な枠組みに拡張し、周期的な挙動を証明したところは見逃せません。さらにベルヌーイ数やフェルマー小へと結びつく合同式を導き出し、これらの数が P 神聖数上で連続関数として拡張できることも示しました。驚くべきは法2におけるパリティ関係を調べたところ、その分布がシェルピンスキーのガスケットという有名なフラクタル図形に関連していたことです。組み合わせ論的な数え上げから P 神的なゼータ関数の領域や幾何学的な構造まで一気に結びつける展開には非常にワクワクさせられます。さてさて、数論から岩沢理論、リーマンゼータ関数、そして志村多様体や組み合わせ論、形式化証明まで 通学の深淵でエキサイティングな世界を巡る時間でしたが、いかがでしたでしょうか。詩的な刺激に満ちた素晴らしいエピソードとなりました。それではご視聴ありがとうございました。